はい、まずスライド、今回フロリダに行ったんですが、フロリダはまずどこにあるかなんですけど、フロリダは一番東の一番最南端、アメリカの最南端で、その南はもうすぐそこにキューバがあります。フロリダというのはご存知かと思いますが、ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートとかユニバーサル・オーランド・リゾートとか、あとなんとかシーリゾートとか、そういうそのテーマパークみたいなのが5万棟あるんですが、それがかなりオーランドに集中してあります。で、今回行ったのはですね、メルボルンと、それからタンパというところ で、メルボルンはオーランドの東で大西洋に面したところです。これレーザーちょっと忘れてきちゃった。ここら辺このメルボルンとタンパの間のかなりメルボルン寄りにオーランドがあります。で、前回のお話は GABF でデンバーからオーランドを目指して行ったんですが、オーランドへの直行便がユナイテッドにないので、ノースカロライナのシャーロット経由になるんですね。で、シャーロット経由で行ったんですが、なんとシャーロットに行ったら乗り換えの飛行機が小さくしましたので、この飛行機に乗らなくていいっていうボランティアを募集しますっていうのが始まっちゃって、それでなんと僕のすぐ後ろの座席からないっていう飛行機になっちゃったので、とにかく僕はギリギリ特に何もなく普通に乗れたんですけど、この後ろぐらいからの人は乗れるか乗れないか分かりませんっていうひどい話がありまして、ではなんとかシャーロットからオーランドに着きまして、で、宿泊はメルボルンっていう、メルボルンって書いてあるんですけど、多分日本語カタカナ表記メルボルンですけど、多分メルボルンって言うと絶対通じないような気がするんですけど、メルボルンっていう土地です。で、メルボルンは近くに空軍基地がたくさんあるところで、メルボルンも空軍関係っていうか、宇宙産業関係がたくさん食ってる人たちがいるようなところらしいです。で、それの反対側にタンパっていうのがありまして、メルボルンはだから大西洋岸なんですけど、タンパの方はかなりの大都市で、一番の大都市はジャクソンビルって、なんかこの東側の付け根あたりにあるのが首都 で、それが一番でかい都市らしいんです。で、次あたりにマイアミっていうのがこの最南端にあります。で、マイアミっていうと刑事ドラマとか CSI とかやたら犯罪都市っていうイメージがあるんですけど、そういう、あとその南側の西側にエバーグレーズ国立公園っていう大湿地帯が広がっているという、観光にはとてもこと欠かないところだと思います。これまでに行ったところがこれで、真ん中ごそっと空いてたりするんですけど、南部もかなりごそっと行けてないんですけども、とりあえず、かつて25行ったんですが、今回で26でフロリダが増えたことによって、やっと12回でやっと2分の1を超えました。まだ12回で2分の1を超えたってことは、少なくともあと12年ぐらいはかかるってこと。はい、では、ビデオをやりたいと思います。フロリダってあれだそうですよ、有名な企業の発祥地としてはバーガーキングがフロリダでできたらしいですよ。これも飛行機です。多分見えないんですけど、向こう側は大西洋ですね。なんやかんやそういうことがあったので、えらい遅れて出発したんですけど、とにかく着いたらですね、雨です。いきなり。で、雨が降ってまして、で、これがオーランドの国際空港なんですけども、ものすごい暑いんですよ。で、全然30度を超えてますんで、これはもう東京並みだなとか思ったんですけど、成田に帰ってきたらそんなものへでもなかったですね。とても日本に勝てるもんじゃなかった。やっぱ東京はすごい、関東圏はすごいですね、高温多湿は。で、そうこうしてるうちにほとんど雨止んじゃって、雨降ったのはこの時だけなんですね。 あとはどんどんどんどん、晴れていって、でものすごい暑かったんですけど、最終的にはどんどんどんどん日が経つにつれてとか4日しかいないんですけど、かなり、これもなんかどっか、なんとかシーリゾートっていうやつの看板が、空港の中にありました。どんどんどんどん涼しくなっていきました。で、快適になっていったんですけど、まあ、行った日とかはかなり暑かったです。で、この日は着いて、で、これレンタカーに行くところのバスなんですけど、これに並んでるバスが全部、これディズニーランドに行くツアーバスなんですよ。そして降りたら、まあお土産物屋にすでにディズニーグッズを売ってたりするようなところなんです。空港の中で。で、まあかなり南国っぽい、植物とかそういうのが南国っぽいですね。行くまで知らなかったんですけど、オーランドってそのユニバーサルスタジオもあって、ディズニーワールド自体がいろんなテーマパークが、そのマジックキングダムだとかエプコートセンターだとか、そういういろんなテーマパークがいくつもあって、それだけで都市になるぐらいの強大な土地で、で、ユニバーサルスタジオもあって、で、さっきのシーワールドなんとかっていうのもあって、あとケネディ宇宙センターがあってっていう、そう、もう、こと書かないんですね。なんか、そのテーマパークにこと書かない。多分日本中のテーマパークが全部集まってもこれよりも少ないんじゃないかっていう。で、最初に行ったのはオーランドの市内にあるオーランドブルーイングっていうところで、これ外から見ると全くの工場みたいなところで、中にタップルームって書いてたかな、テイスティングルームって書いてたかな、タップルームって書いてあるんですね。タップルームって書いてあるのがあって、で、多分こっち側の方は全部工場なんですけど、で、工場ツアーは夕方までいると毎日やってるらしいんですけども、夕方までいなかったので、結構ここから宿泊地まで遠かったんでいなかったんですけど、とりあえずここに入るとかなり広いタップルームがあって、で、ビールが飲めると。で、ここはもうテイスティングセットみたいなだけ買って終わりました。で、もうその日はそれだけで終わりです。あくる日が、これがケネディスペースセンターで、大西洋に面したところはかなりの土地が空軍の基地になってまして、その一部がこのケネディスペースセンターというものになってまして、で、見学できるような、まあ、これこそテーマパークみたいになっているところが一部あって、で、それをビジターズコンプレックスっていうところがあるんですけど、それとは別にツアーバスでいろんなところを回ってくれるっていうのがあるんですね。で、まあ、目玉はこう歴史的な発射台があるっていう。で、もう中が恐ろしく広大な土地なので、興味のある人は Google マップで航空写真で見てもらうと分かるんですけど、恐ろしく広大な土地にいろんな設備が点在してます。で、添乗員さんがずっとこの調子で喋ってて、でもほとんど何言ってるか分かんなかったですけど、なんかワニが出ますとかっていうのを一生懸命言ってたりしてましたけど、もうずっとこんな感じですよね。ずっとところどころに建物があって、で、観光客が行けるのはそのビジターズコンプレックスってごく一部の施設だけなんですね。これだけですごい数の職員と思う。これも Google マップ見てもらうと分かるんですけど、海がこう入り組んでて、陸地と陸地の間に結構海が入り込んでるんです。だからこう見ると海の向こう側に建物があったりするのがたくさんあります。これがよくスペースシャトルが打ち上げるところを眺めてる映像があると思うんですけど、あの時に座ってるところで、ロケットの打ち上げがある時はバスツアーはなくて、代わりにあれを見学するっていう有料発射見学チケットっていうのが売り出されるみたいです。これがあれです、シャトルを組み立てをするビルから発射台まで運ぶ、なんていうんですか、上にシャトルを乗せて時速何メートルかで走るやつなんです。これが発射台です。これがね、発射台39号の A と B っていうのがあって、でそれが、まあ、シャトルとかアポロのサターンを打ち上げた発射台、歴史的な発射台らしいんです。その周りをこう走ってくれたり、ちょうどその発射台2つの A と B の発射台の間にやっぱり眺めるところっていうのがあって、で、その観光客が眺められるような設備っていうのがちょこっとだけ作ってあります。 これが多分もう一個の方、どっちかが A でどっちかが B です。これがその2つの発射台の真ん中に、真ん中っていうか両方眺められるようなところに作られている、眺められるって言ってもすごい遠くなんですけど、あの一応眺められることができる展望台っていうか、こんな感じになってて、でこれ背中はもう海です。で両方の発射台が両方同じぐらいの距離で見えて、でちょこっとした説明がこう書いてあるんですね。なんか日本だとビルの屋上にある展望台みたいな感じで、基本的には何かで読んだんですけど、このケネディスペースセンターで有人宇宙船に関してはこっち側で打ち上げてて、で無人機、あの火星探査とかそういうやつに関してはこれのすぐ南側にケープカナベラルっていう空軍基地があるんですけど、そっち側で打ち上げるみたいな、まあ、こんな感じで両方見眺められる。これがあのなんとかって言うんです、ビークルアセンブリーなんだっけ、ビルディングだっけ、あの中でシャトルとか組み立ててさっきのトレーラーで運ぶ。これがね、飛行場みたいなのが中にあって、これはあのシャトルが着陸する用の滑走路。そうですよね、これだけでも、それだけのために飛行場なんの滑走路が用意されてで、バスのツアー、これがね結構なんか1時間半ぐらいあったような気がするんですけど、結構すごいあちこち行って、それで最終的にここのサターンアポロセンターとかっていうところに、これは全くの展示場で、でここは別にバスツアーでなくても、あの常にビジターズコンプレックスからここの間にシャトルバスが出てるみたいです。でなんか入り口が上にカウントダウンがあって、入り口がカウントダウンがゼロになると開くっていう仕組みになってて、ね、みんなあそこで開くの待つんですよ。で中に入るととりあえずなんかこう簡単な説明っていうか、宇宙開発の歴史みたいなビデオが流れる。でちょうど何年でしたっけ、今年って月面着陸から何十周年なんですよね、40周年です。それであれ国際天文年ってなんかそれも関係してるんですかね。これはあの昔の映画から、そうここから月に向かって出発しましたみたいな米ソの宇宙競争の話とかで、こう一つしきりそういう説明が終わると出てくると、なんかこうミッションコントロールみたいなやつのセットがあるんですよ。それでカウントダウンしてサターンが打ち上がる、アポロが打ち上がるっていうのが再現される。これね打ち上がって終わりじゃなくて、打ち上がった後もしばらくずっと続いてる。でこれを出ると、まあごく普通の展示物があるんですけど、これがサターン C5 の一番下のところのエンジンで、一機丸ごと1段2段3段と一番先頭のコマンドモジュールまで展示されている。まあ、あのハリポテなのか予備機なのかよく知らないんですけど、まあ、とにかくすごいでかいです。それで、まあ、あの各ミッション の, あのこれは8号の時のエンブレムとかずっと並んでるんですね。8号の9号の10号の11号のこれが第1弾のロケットです。これが先頭、あのコマンドモジュールとかって、でこれがあの月面着陸用のモジュール、こういうあのカフェがあって、中でなんか食事とかもできるようになってる。そのロケットのすぐ横でこれが前景ですね。これ今まで着陸したところがチェックされてます。これ月面車ですね。 いくつだかの時から持ってった移動用の車です。これがあのお土産物売り場ですね。あの T シャツとかそういうのをどっさり売ってます。でこれはアポロセンターの中のお土産物売り場で、ビジターズコンプレックスにはまたこれの何倍もあるようなお土産物屋が別にあります。でこれはいろんなものを展示しているコーナーが一つの部屋があって、これは10号だかなんだかの実際のカプセル、あの公開日誌とか あと、なんだっけな、その時の、これは、カメラ、ビデオカメラですね。これは、なんか、こう、地面を掘るようなやつ。とか、これはログだったかな、スケジュール帳かな。で、こういう実際使われたものとかっていうのが展示されてます。宇宙服がずらっと並んでたり、これは月の石を持って帰った時の容器だと。で、まあ、このアポロセンターってのはすごいこう豪華にっていうか、いかにもこう博物館っぽく作ってあって、いかにも観光客が来て楽しめるようにできてます。で、これが国際宇宙ステーションセンター、国際宇宙ステーションが、これが打って変わって地味な展示で、これ参加している国なんですけど、これが模型なのかどうなのか、これもよく分かんないんですけど、宇宙ステーションで使われているモジュールの、いろんな用途のモジュール、これは、多分実生活をするモジュールで、シャワーとかね、トイレとか、寝るとこみたいなとか、冷蔵庫とか、そう、これ冷蔵庫、意外にあれですよ、広い、そんなカプセルホテルみたいな感じはしないんですけど、で、用途別にいろんなものが設計されてて、実験用のこういうモジュールとかもあったりする、まあ、基本外見は同じなんですけど、中身がいろいろ作りが変わってる、まあ、なんだか分かんないけど、なんか一応コンピューターが動いてます。グローブボックス、植物がいるところとか、なんかこんな感じで中を適当に歩いて見られるように、まあ、展示になってるんですけど、さっきのアポロセンターに比べたらものすごい地味で、ここは実際に作業もやってるところ、ちょっと古い歴史的なもの、展示もあって、ちょっと上に上がりますと、これソユーズとスカイラボのドッキングした時の模型です。これはスカイラブの時の模型なのか、実物体模型なのか本物なのか知りませんけど、これは狭い、見るからに狭いですよ。なんかさっきの宇宙ステーションって明確に上下があったんですけど、これスカイラブって上下がなんかないんですよね。全部床みたいなのがなくて、なんかどこでも座れるような感じになってて、で、もう一個隣の建物に行くと、ここはもう実際に宇宙ステーションを作ってる現場で、で、それをこう上からガラス越しに見ることができる。ここら辺がさっき作って、大体みんな同じような形してるんですけど、ここは実際なんか人が作業してるたところが。で、ここまでは、さっきのアポロセンターからここまで、国際宇宙ステーションセンターまでバスなんですけど、でここからこのビジターズコンプレックスに戻るまでのバスが全然来なくて30分ぐらい待たされたんです。で、これビジターズコンプレックスで、この中にハリボテのスペースシャトル、スペースシャトルエクスプローラーっていうのがあって、で、一応実物大のハリボテなんですね。で、これがロケットブースターとタンクなんですけど、これも実物大で置いてあります。相当でかいです。右側の建物はなんかやっぱりスペースシャトル関係のイベントやってるんですね。ショーっぽいものをやってて、で、それもまた別に有料であるんですけど、それは全然行かなかったんですけど、これがエクスターナルタンクですね。これがブースターですね。で、シャトルの方は横に階段っていうか上に登れるようになってるところがあって、で、中が見れるようになってます。これが中層っていうか、で、こっち側がカーゴですね。で、リロードですね。で、さらにこの上があるんですね。ここから出てって、さらに階段を登って、もう一つ上に行くと、コックピットが見えるところがある。これがコックピットです。これがアームです。中の衛星引っ張り出したりするんです。で、これがですね、今まで宇宙計画で事故で亡くなられたりした方々のメモリアル、なんていうんですか、そういうスペースがあって、 こういろんなところの団体が寄付してこういうものを作って置いてある。それでこっち側の巨大な壁がに それぞれの名前が書いてある。あんなにでかい必要あるのかなって、まあ、ビジターズコンプレックスはこんな感じで、あとはあのいろんな本当にテーマパーク的なものがあって、あここ、中でこういうソーダ水売ってるスタンドみたいなのがたくさんあるんですけど、全部ペプシです。だから空軍はペプシ系だっていうのが分かりました。これはロケットガーデンって言っていろんなロケットが、まあ、展示してあります。あの本当に昔 ジェミニとかを打ち上げたようなやつとか、そういうやつとか、とにかく古いやつ、あのサターンもあのサターン C5 よりもずっと古いサターンロケットとか、まあ、こういうのが林立してます。これが面白いですよ。これが発射台に宇宙飛行士が登って、でここを歩いてあのコマンドモジュールに乗り込むという、渡り廊下がここに置いてある。だこれを歩いていってとこっち側にあのアポロ宇宙船があるという、なかなかこれ楽しいですよね。これだけだけどラストプレイスオンアースって書いてあります。これがお土産物屋ですね。これ広大なお土産物屋があります。これ IMAX シアターで映画やってます。多分僕が行った頃はスタートレックやってた気がします。あで、これがこれがその近くにあるココアビーチブルーイングカンパニーというブルーパブなんですが、これが何がすごいってまるっきり民家です。まるっきり普通の家です。これ普通の家ですよ。まるっきり平屋ですよ。これできたばっかり、なんか夏ぐらいにできたらしいんですよ。これ中映させてくれたんです。あの客僕以外に誰もいなかったんでこれカウンターがあったけど終わりです。ここにテーブルがあって、これトイレが2つあって、このお姉さんがで、もうまるっきりこれだけです。で、あの全然悪くなかったです。で、あのココアビーチってそのあの建物のから道一本挟んですぐもう海岸なんですよ。で海水浴客とか来るらしい。でそこのお姉さんに近くに酒屋はありますって聞いたらここって言われて、一応ここへ行ったら大したものなかったんですけど、あのまあさすがに東海岸でここら辺だとあのドッグフィッシュヘッドとかナイティミニッツとか普通に売ってる。これなんかすごいチェーン店でものすごいあちこちにあります。ABC っていうのは、あのさっきのココアビーチは本当に楽しかったですよ。こんなちっちゃいのがあゆるかっつうぐらい。で、これはあの、まあ、空軍基地なんですけど、こっち側は空軍基地なんですけど、反対側はもう海なんでビーチなんですよ。で、これ見るとやこれはやっちゃいけませんみたいなのがたくさん書いてあるんですけど、これ見えないな。なんかタコをあげちゃいけませんとか。なんだっけな、なんかそんなことが書いてありますから、やっぱり空軍基地っていうのが関係してるのかとか知りませんけど、大西洋で、あの全然30度以上あるんで、あの泳いでる、まあ、そんなに泳いでる人はいなかったんですけど、サーフィンしてる人は結構たくさんいました。でこれもあのメルボルンにある、ブルーパブでチャーリー&ジェイクブルーイングブルワリーグリルっていう、これ普通のブルーパブですね。あの普通にレストランがあって、でここでもう結局かなり疲れてたんで一杯しか飲まなかったんですけど、あの悪くなかったですよ。ハーベストっていうのが、季節醸造があってそれを飲みました。これね、バーベキューサンドイッチが冷凍ビアかなんかにバーベキューサンドイッチが美味しかったって書いてあったんで、バーベキューサンドイッチ頼んだんですよ。アメリカにしてはちっちゃいと思いません、ね。で付け足しはフレンチフライか何やらかんやらか何やらかんやらかの選択肢の一つにスティームブロッコリーってなかったんで、スティームブロッコリーって言ったらこれなんかフロリダってこうなの、他のところもこうなんですよ。あとね、フロリダで、びっくりするのは何も言わないでも水を持ってくる。 アメリカのレストランってなんか言わないと水くれないんですけど、ここはフロリダのレストランどこ行ってもほっといて水が出てくるんですよ。あ、これ読めないんですけど、一応ここにマジックキングダムこっちって書いてある。今オーランドからさっきのメルボルンからタンパに移動する途中です。で途中に酒屋に寄って、酒屋は結構ポチポチあって、ちゃんと調べていけばいろんなお酒はたくさん買えます。でここら辺は東海岸なんで、ブルックリンとかはここら辺ではちゃんと売ってるんですね。ドッグフィッシュヘッドとかそういうのも豊富にあります。これがおかしいんですよ。これ電柱なんですよ。電柱なんですけど、こんな形をしてる。これはもうほとんど丹波に近いところまで行った酒屋さんです。ここはもうなんかアメリカンクラフトなんとかかんとかって書いてあるぐらい、ここは確かビールすごいたくさんあったと。ペンシルバニアのビールとかもここら辺に行くとすごい買えるんで、なかなかいろいろ買えます。これはデイツって言うんですよね、デリカテッセンで、これもう丹波なんですけど、ここは入ったところは食料品とか売ってるデリカテッセンなんですけど、2階に行くと、まあ、1階もちょっとあるんですけど、食事ができるスペースがあって、ワインとかビールとかの品揃えがものすごいたくさんあるんですよ。まあ、でもビールはほとんどは瓶なんですけど、タップはね 5、6本で、ワインはすごいたくさんあるんです。でこれタップ、写真撮って、これ静止画なんですけど、シメイとドクフィッシュエイトと、これ確か90ミリッツがあって、あとアンカーポーターと、で一番こっち側にあるのがシガシティのブラウンエールと、でこれがなんとかってオーガニックのビールですね。だから意外に つまらないタップはないんですよ。だからそのバドとかのタップはないみたいな。でこれはパブリックスとかっていう、この辺りではすごいたくさんあるスーパーマーケットのチェーンで、こういうちょっと食材を買って、で明くる日はまずホームブルーショップです。これがまたすごい工業団地みたいなところにあるホームブルーサプライで、これ中にね、なぜかタップルームがあるんですよ。これホームブルーサプライなんですよ。何使うか全然分かんなかったんですけど、ここはイーストだけ買って帰ったんです。でタンパベイっていうところを、これも Google マップ見てもらうと分かるんですけど、かなり入り込んだ東京湾みたいな入り込んでる湾で、その間に橋っていうか湾を横断できる道路が3本ぐらいあるんですよ。でそれもすごい細い陸地があって、これ今両方海なんですよ。この道路の両側は海です。でも陸地なんです。でここが橋で、その橋がすごい短いんですよ、湾を横断してるくせに。これが橋の頂上で、もう地面が見えてるんです。橋これで終わりです。でまた細い陸地がずっと続くんですよ。でクリアウォーターっていうのもなんかすごい大都市らしいんですけど、ここはクリアウォーターは何しに行ったかというと、すごいマニアックな酒屋さんがあるというので、こうワールドビアっていう、これはもうビールしか置いてなかったと思います。ほとんどビール専門店で、店自体はそんなに大きくないんですけども、なんかリーチインにちゃんとビールが入ったりして、割と面白いです。これは丹波の街中にある、これなんて発音する、人によって違うんですけど、イーバーとかイーボーとかって言うんですけど、丹波のラテン地区で街並みが全部こういうレンガとか、下は石畳がレンガになっててっていうような一地区があるんですね。まあ、多分そのフロリダってヒスパニック系の人がすごい多いらしいんですけども、ここら辺はなんかキューバっぽいところらしいんですよ。一応ストリートカーっていうのがあって、これ路面電車で、まあそんなにこう網になってるほどじゃないんで、一本あるだけなんで、まあその移動手段としてそんなに役には立たないんですけど、全てこういうなんか雰囲気で作ってある。これがなんとこう路面電車です。これが本当に路面電車ですよ。これ1両だけです。でこれにこの中にあったのはタンパベイブルーイングカンパニーっていうところで、まあ普通にブルーパブです。ここ普通に、ごく普通に広いレストランがあって、でパティオもあります。どこから入るんだと思って、こっち、これなんか そういうショッピングコンプレックスみたいな感じになっているところで、でその中の一角のレストランがこうタンパベイブルームカンパニー。設備はね割と大きいっぽいんですよね。でこれが普通建物の中にある方の店で、であのパティオがすぐ外にあります。ここも結局はあれなんですよね、テイスティングセットになっちゃうんです。カスクがあるって書いてある。カウンターがちょっとあって、でここら辺が全部パティオになってるんですね。まあ昼も3時ぐらいだ、多分3時ぐらいなんであんまりお客さんはいないんですけど、これがこう一人で行くとこういうものしか頼めないんで嫌になっちゃうんですけど、ここでびっくりしたのは、あでこれがあの食べたやつなんですけど、これをやったサンドイッチにあのご飯がついてるやつで、これも少ないと思いませんアメリカにしては。これも普通に水が出てくるんですよ、ここも。今日新あの用に買ってきたやつ のブルワリーとシガーシティで、タンパではマイクロブルワリーって、ここは唯一のマイクロブルワリーで、あとは全部ブルーパブ、さっきのタンパベイみたいなブルーパブ。ここはね、あのタップルームがあるようなことは書いてあったんだけど、行ったらあのほとんど飲めるような状況にはなくてであの結局動画を撮ったつもりが撮れてなくて、静止画しか撮れませんでしたので、一応静止画で今度はカスクも使ってます。これはホールフーズカンパニーって近くにあって、ここが意外なことにですね、あこれ全米にあるチェーン店なんですけど、こんなにたくさんビールが置いてあってびっくりしたんですけど、でここでシガーシティもすごいたくさん置いてあるんですよ、ここに。ということです。では早速ビールをいきましょう。試飲をお願いします。あ、すいません、すいません。で今回のやつはお配りしたシガーシティのカタログにあるし、あのテイスティングの一番最後にも書いてあるんですけど、シガーシティブルーイングのインプロビセなんとかっていう、読めないんですけど、これが、これは季節醸造で、ここのスタンダードなものはこの2つのブラウンエール、さっきあのデリカテッセンタップであって、僕これは飲んだんですけど、これは GABF で飲みました。あのジャイアライとかっていう、これもジャイアライって読むのかどうか分かんないんですけど、あの IPA です。すごいホッピーな IPA で、これは GABF で飲みました。で、あとは全部シーズナルです。それで瓶はこのサイズ、この750サイズが基本です、ここは。で、これは、オートミールライインディアブラウンエール、ORIBA、オリバーっていうらしいです。オライバーかな。それ、そう。O の上にチョンがついてるでしょ。これ何語かさえ分かんないんですけど、多分スペイン語かな。いかがでしょう。おお、すごいモルティーですね。モルティーでホップの香りもかなりあります。これ変わってるよな、うん、これ多分ボトルコンディションと思うんですけど、かなり炭酸が入ってますね。ライはなんかね、説明によると 10% はライなんですって、モルトの。それでなんかね、あとその特定のライの品種を使ったものがをいくつか混ぜてるとか、なんかそんな、その特定のライで作ったこいつを混ぜてるようなことを書いてるんですよ。あ、オーツが 10% だったかな。オーツが 10% だったかもしれない。あ、ちょっと待って。書いてある。オーツが 10% だ。オーツが 10% で、ライが 24%。あ、オリバー is dark brown color with complex nose display note。パインとかシトラスとかチョコレートとかライとかダークカラメル&スライトノートブッドで、オーバー 10% のオーツを使っていて、シルキアマウスフィールと、で、我々は 24% 以上の3つの異なるライの品種を使って、複雑さを出しています。 スパイシーライキャラクターを出しています。ということで、お土産がありますが、 T シャツが欲しい人、3つセットで安いのがあった。これ3つ1人っていうわけに多分いかないので、
ケネディスペースセンター、全部 M です。ケネディスペースセンターっていうのと、普通に NASA のロゴ入りのやつと、あとはアポロ13だ、フューヤービーズのアンオプションっていう、失敗は選択肢に入っていないキャッチが入って、3名落ち着いた。
あー、分かんない。まず何だっけ、今のところ規則的に宇宙空間でその、金のようなものを繁殖させちゃいけないっていう規則があるんですよね、確か。
あ、じゃあ金を持ち込んじゃいけない。
そう、それなので、まずボトルコンディションみたいなのができないのは確かと、あと醸造もできない。さ、実験とかだったらやっていいんだとは思うんですけど、多分ちょっとじゃあ一本持ってくからとかっていうのは多分ダメだと思うので、じゃあとかちょっと暇の時にホームブルーでもするかって、ね、多分ダメっぽいで、どうでしょうね。だから対流がまずないから、無重力だと対流がないから、どうなんでしょうね、分かりません。
酸素がない状態で、
あ、いや、多分人間がいるところには酸素があるから、それはあんまり気にしなくてもいい。まあでも酸素がない状態で保存しようと思ったら簡単にできるっていうのはありますよ、確かに。まあでも酸素がない状態でも、ビールの中には必ずいろんな酸化物があるので、それが酸化還元を繰り返しながら中の物質が変化していくので、それは多分酸素はなくてもそんなに、保存状態は、外から入ってくる酸素がないので保存状態は悪くならないっていうのはあるかもしれないけど、まあエイジングはすると思います。いや、でももう瓶詰めしたエイジングの段階ではイーストはそれほど活動しないんで、まあコンディショニングとかだとするかもしれないですけど、それでも十分酸素がない状態で、イーストは活動するので、エイジングの状態でも中に入っている糖分を使って炭酸ガスを発生させて炭酸飲料にはできると。なんか昔々沈没した沈没船からシャンパンとかが引き上げられて開けたら美味しかったっていうのがあるじゃないですか。あれはものすごい深海に沈んでるから無酸素状態で光も全くない状態で保存、一定温度で保存されてるはずなんで、まあ多分そういう状況は作ろうと思えば簡単に作れるような気がするんです。はい、じゃあそんなところで、次回は カンサスかニューヨークかに行きたいなと思います。で、次回はタイミング的にはビアスタイルの回でして、いつがよろしい。